ここからは毎週火曜日にご出演していただいております片倉えしみさん台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住の片倉えしみさんとつないで、こちら台湾の情報を片倉さんにお話ご紹介していただいているコーナーです。さあそれでは今週もご紹介しましょう。片倉えしみさんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、片倉さん、今週の台湾エクスプレスですがどのような話題でしょうか。
はい、今日はですね、台湾で、まあ、徐々にこう定着しつつあるこう日本食のチェーン店の話をちょっとしたいと思うんですよね。
はい、
まあ、どういうことかというと、日本のいわゆるチェーン店が台湾に進出しているケースがすごく増えてるんですよ。もうここ本当10年ぐらいでかなり増えた感じなんですよね。
はい、
で特に今日はですね、牛丼についてちょっと話をしたいなと思うんですよね。はい、まあ、皆さんもね、牛丼ってすごい親しみのあるものだと思うんですけども、ね、今実は台湾でも結構牛丼って人気があるんですよ。
はい、
で、いわゆるこうすき家とか吉野家とか松屋とか、みんな来てるんですよね、台湾に。でこれが一つのこのムーブメントになっている話をちょっとしたいんですよね。
はい、お願いします。
でところがこれ、日本だとね、こうどれもこうそんなに大きな違いがないように見えますけど、台湾だとね、結構ね個性が出るんですよ。でちょっと具体的な話をするとね、
はい、
まず一番こう台湾進出の歴史の長いものは何かっていうと、これ吉野家さんなんですよ。
はい、
で吉野家さんはもうすでにもうね20年ぐらい前からこう台湾に進出していて、もうかなり定着してるんですよね。
はい、
で、まあ、一番新しく出てきたというのが、まあ、松屋さんなんですよ。でこの2つはやっぱり随分違いがあって、まあ、例えばね、今こう台湾の人々っていうのは、まあ、残念ながら去年はちょっとコロナショックの関係でね、たくさん日本に旅行に行けなかったって現実があって、
はい、
まあ、数字はかなりとどまってしまったんですけど、例えば2019年っていうのは台湾の人がこう日本に旅行する数がですね500万人いたんですよ。
はい、
ということは台湾の人口が2360万ですから、これ考えてみたら、これもう4人に1人とかね、
そうですね、
1年に1回日本に行ってたわけですよね。
はい、
でこういう時に、まあ、もちろん旅行だからお金をたくさん使ってね贅沢な旅行をすると思いますけど、 LCC を使って節約しながら、
はい、
日本の良さをねこう楽しもうっていうふうに考えた人たちもたくさんいるわけですよね。でこういう人たちはやっぱりね、こういう、いわゆる牛丼っていうのはすごい親しみを感じてたはずなんですよ。
そうですね。
だからこの台湾の旅行者が激増したことと、まあ、比例する形で、日本の牛丼の味を台湾の特に若い世代が知ったというふうにこう考えると、
はい、
この台湾への進出っていうのは理由が見えると思うんですよね。でこういうブームが起きる前に台湾に進出していた吉野家さんは、基本的に、台湾の人がこの吉野家を知る前に、この牛丼を出してるわけですよ。
はい、
そのために、やはり台湾の人に合わせる味覚、合わせる味を考えなくちゃいけなかったんですよね。
はい、
ということは、やはりこう、日本のオリジナルの牛丼文化がそのまま入ってきたんじゃなくて、まあ、もしくは入ってきたんだけれども、その後に台湾仕様に変化した、まあ、進化したというふうに言った方がいいかもしれませんね。
はい、
で具体的にどんなことがあったかというと、例えば日本にはないメニューが多かった。例えば半分は牛丼で半分は照り焼きが乗ってるとか、やっぱり、ね、ご飯の上にボンとこう牛肉だけが乗ってるっていうシンプルな料理を、やっぱり台湾の人々はね、あんまりね、こう好まなかったんですよね。やっぱりおかずがたくさんあって、それの方が豪華に見えるっていうふうに考えちゃう人が多かったんで、
はい、
まあその時代の台湾人の思考には合わなかったっていう言い方をした方がいいと思うんですよね。だからそれに合わせる形で吉野家さんは、例えば半分照り焼きのせるとか、あとはカレー、まあカレーはね結構ね、すき家でも松屋でも結構人気商品なんですけど、
はい、
まあカレーが例えば半分乗ってるとかですね、こういうのが吉野家って多かったんですよ。ね、でこれに対して、まあ、今かなり勢力を伸ばしているのがすき家さんなんですよね。
はい、
でスキヤさんはもう完全に日本のものをそのまま持ってきてるんですよ。
あ、なるほど。
だからもう例えば私たちがこう食べに行くと完全に日本なんですよね。 で、一つ違うとしたら、なんかこう、独身男性っていうイメージがありますよね、なんか。急な、そんなこと言っちゃいけないのかもしれないけど、ね。いわゆる、その、独身男性が好きそうなという雰囲気は全く台湾にないんですよ。だから普通にカップルが入っていたり、女の子だけが入っていたり、おばさんのグループで牛丼食べてたりするのが普通にあるんですよね。で、結局、ある程度安くて気軽に食べられて、しかも日本食っていうブランドが、この、楽しめるから、むしろ台湾の人々は、年齢やその層に関わらず人気があるんですよ。
はい。
あともう一つ、ちょっと遡ってしまいますけど、かつてですね、吉野家さんっていうのは、24時間でしたよね、あれ営業はね、今も。うん。で、24時間営業やってるお店っていうのはそんなに多くなかったんですよ、台湾って。
はい。
うん、いわゆる屋台とかは24時間ってあるんですけどね、深夜までやってるところも、一晩中やってるところもあったんだけど、お店が綺麗で安心で、清潔な24時間っていうのは少なかったんですよ。だから逆に言うと学生が、吉野家に入って牛丼を食べて、その後1時間2時間ずっとこう上で勉強してたりね。あとカップルがこう愛を語り合ったりするシーンなんかもあったわけですよ。安全で綺麗な24時間営業ですから。
そうですね。
うん。で、こういうのが、まあ、当時あったんですけどね。で、逆に今、そのすき家は逆、もう全くこう、日本のものをそのまま持っていくというスタイルでやってるんですけど、
はい。
で、最近、最後に、まあ、一番比較的新しく、こう、進出してきたのが、こう、松屋さんで、
はい。
で、松屋さんはね、今、こういうふうに戦略打ってるんですよね。牛丼は、日本よりも安いぐらい値段。まあ、具体的に言うと、まあ、台湾元で69元。まあ、日本円にすると、だいたい250円ぐらいで牛丼が食べられるんですよ。
はい。
だから日本よりも安いぐらいですよね。
そうですね。
ところが、他の定食類に関しては、例えば生姜焼き定食とかもあるんですよ。
はい。
牛皿定食とかね。うん、で、こういうのに関しては、比較的値段を高めに設定して800円ぐらいするんですよ。
ほうほうほう。
700円、800円。で、ここは逆に日本食のブランドとしての、その、まあ、アピールをしつつ、かつ安い値段でも美味しいものが食べられるっていう、こう、2つの方向の戦略を打ってるんだと思うんですよね。うん。ですから、まあ、一人で入って、一人で牛丼を食べて安上がりに済ませることもできるし、例えば家族連れ4人とかで入って、それぞれがみんな好きなものを頼んで、結構それなりに消費額、まあ、日本にしたら2000円とか3000円ぐらいまで、使うような人もいるわけですよね。
はい。
うん。だから、この、いろんな形でね、その、まあ、台湾っていう土地の上で進化していると考えると、非常に面白いですよね。
いや、本当、ってことは、まあ、その、吉野家さんが最初入った時に、やはりこう、開拓していったわけですね、そうすると。
そうですね。で、それまで、まあ、実は台湾には日本統治時代、ね、その戦前の、この日本統治時代の関係で、実は、すき焼きっていうのがあったんですよ。
はい。
うん、ただすき焼きはあったって言っても、これ普通の人が食べるようなものじゃなかったわけですよね。高級料理ですから、
はい。
うん、だからそのすき焼きを知ってる人はたくさんいたけれども、まあ、それが普通の人が食べるようなものではなかった。で、そういったその高級なものだったのが、この吉野家さんによってぐっと、まあ、庶民的なところに、まあ、降りてきたわけですよね。
はい。
うん、そして、まあ、すき家さんだとか、まあ、この松屋さんの進出によって、よりこれが裾野が広がって定着していくというね、この一つの流れはすごく面白いですよね。
面白いですね。
ね。あともう一つね、似たようなものがあるんですよ。
はい。
何かっていうとね、コーヒーもそうなんですよね。
コーヒー。
ね、コーヒーってね、私が台湾に住み始めた1996年とか97年頃っていうのは、それこそね、安い食事と比較したら、一食分の食事がそれこそ当時、まあ、安ければ150円とか200円ぐらいで食べられましたから、普通に食べられましたから、はい、日本円で200円ぐらいでね、食べられましたから、それ、コーヒー一杯が3食分とかね、してたんですよ。
高級な。
だから、すごい高級品だったんですよね、
はい。
で、普通の人が飲むようなものじゃなかったんですよ。ところが、ここにドトールが入ってきて、ガクッと変わったんですよね。安くて、まあ、それなりに美味しい。で、お店も綺麗っていうのを持ち込まれたことによって、
はい、
コーヒーっていうのが一気に広がったんですよね。
は
うん、だから、そういうその食の変化っていうのも、こうよく見ていくと面白いですよね。
へ、 長谷川さん、
で、あとね、
はい。
はい。
あ、どうぞ。
あ、どうぞ、
いいですよ。はい。
最後にね、一つ、はい、もう一つね、言うとしたらね、今、そういう流れの中で、まあ、例えば牛丼の文化、ね、コーヒーの文化って話しましたけど、
はい、
もう一つね、ちょっと最近、こう、一つ角度変えた話なんですけどね、今、コンビニエンスストアもいろんな形で参入してるんですよ。
はい。
どういうことかっていうと、台湾は、実はいわゆるイートインスペースってありますよね。あれがかなり、まあ、私の感覚で言うと日本よりも発達してると思うんですよ。
あ、そうなんですか。ええ。
うん、かなり発達してるんですね。で、つまり、コンビニエンスストアの中で物を食べる人が多いわけですよ。
はい。
で、このコンビニの中で食べるという文化が定着してくるということは、ここでも新しい商品を販売することによってブームを作ることができますよね。
そうですね。
うん。ということは、これも当然いろんなことを考え始めるわけですよ。
はい。
で、どんなものが出てきたかっていうと、カレーなんですよね。
カレー、
で、カレーは実は台湾は日本当時代の名残でやっぱりあったんですよ、カレーはね。
はい。
で、今もあるわけですよ、台湾式のカレーっていうのはね。
台湾式の、
台湾式のってのはどういうことかっていうとね、まあ、あんまりこう、今日本ってすごくカレーって進化したと思うんですよ、ここ20年ぐらいでね。
そうですよね、ブームですから
ね。うん。その日本の進化する前の段階のカレーですね、いわゆる。ミックスベジタブルが入ってるようなカレーですよ。
ちょっと昔ながらの。
昔ながらのカレーね。今の日本のカレーってすごい凝ってますよね。
そうですよね、今ね、うん、スパイスとか。
その、ま、一つ前の段階のカレーが、ま、台湾にはあるんですけど、
はい、
この市場の中に、実はセブンイレブンが、ま、入ってきたわけですよね、で、何をしたかっていうと、ハウス、ハウス食品ありますよね。
はい。
ハウス食品と組んだんですよ。
へ。
で、どんなものを作ったかっていうと、バーモンドカレーとか、
はい、
ジャワカレーってありますよね、カレーのルーがありますよね。
ルーありますね。
あれと提携して、いわゆるバーモンドカレーで作ったカレーがセブンイレブンで食べられるんですよ。
すごい。
うん。だから我々から見ると、在住者から見ると、なんか昔懐かしい家で食べたカレーを食べられるってことなんですよね。
なんかけど嬉しいですね。
まあ嬉しいですよね、そうなんですよ。でしかも値段が70元、まあ、日本にしたらまあ大体250円ぐらいですから安いんですよ、でこういうところに新しく参入してきて、カレーの文化もこれから変わっていくのかなって思いますよね。
いや本当ですね、
だからそういうふうな形でね、こう台湾の料理は美味しいとかね、種類が豊富だとかいろんな話ありますけど、常にこの進化しているという事実もね、注目してみると面白いんじゃないかなって思いますね。
はい、今週の台湾エクスプレス、お送りしてきました、お話は台湾在住の片倉芳美さん、台湾とつないで、お届けしました。片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。